もしもし、はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
29歳です。
29歳。まだ独身ですか？
はい、独身です。
住んでるのはお一人で住んでるの、それともご両親と？一人で住んでるの？
一人です。はい。
で、兄弟は？
兄弟は妹がいたんですが、昨年の初めに事故死で亡くなりました。
はい。で、お父さんとお母さんはまだ、
はい、
ご存命ですね。
存命なんですが、今年の初めに離婚をしました。
今年の初めにね。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
両親の、ことについての相談です。
はい。
父の方が今年の初めに警察沙汰でちょっと捕まってしまって。
はい。警察で捕まったってのは何？
酒気帯びで。
あ、酒気帯び運転。
はい、
はいはいはい。
で、捕まってしまって、
はい、
で、仕事ももうクビになってしまってですね。
ああ、そうですか。仕事が解雇されたと、お父さん何歳だったんですか？
59歳です。
59歳、はい。
はい、
ということは、今、もう無職になって。
無職です。
ですね。はい。
で、母親も、もう、別居生の時からずっと働いてなくて、無職なんですよ、お互い、二人とも。
はい。
妹がまあ亡くなって、相続のことなんかもあってですね。
はい。
父の方に関してのは、昔からまあ借金の癖もあって、
はい。
ひどい時には家を抵当に入れて、
はい。
女性の方に貢いでたみたいで、
はい。
で、それがあったり、とにかく借金癖があるそうです。で、お酒を飲んだらちょっと、人が変わるみたいなところがあるのと、
はい。
で、まあ母についてもちょっと、ヒステリーってのはまりなんですけど、ちょっとも変わった感じで、もう、でまあ、その中で、まあ、育って、まあ、来てるんですけれども、
はい。
で、まあ、妹と二人でですね、まあ、なんとか懸命にやってきたんですけど、妹が亡くなって、
はい。
で、もう今私が一人になって、
はい。
で、まあ、両親と今、いろいろ話してるんですけど、どうしても両親とその関わっていくと、どうしても。
両親といつも話してるというのは、もちろん別々ですね。お父さんが、お父さんと
別々、
はい、
お父さんと別々で話してるんですけど、
はい、
まあ、今実家の方も自分が住んでた方のももう今売る方の方向で考えててですね、まだちょっとあれなんですけれども、
はい、
で、まあ、相続していく中で2人の後見人に私がなったんですよ。任意後見ですね。
2人の任意後見人？
あ、父と母の。
父と母の、はい。
うちの方がお金の方の扱いの方が問題があるので、
はい、
もう、任意後見としても私がもう財産管理をするという形で、もう結んだんですよ。
はい、
で、もう自分が、まだ結婚はしてないですけど、もし将来的に、に手出しに自分がお金を出すことになった時が、まあ、不安で妹が残したお金を守らないとっていうのからですね。
自分がお金を出すことになった時っていうのはどういう意味ですか？
まあ、両親は今働いてないですよ。
働いてないですね。はい。
働いてないから援助してとか言った時に自分も自分の生活があるのに、その時に自分も今度は生活的に伝
わるんです。ああ、そうか。自分が今働いてるわけですね。
まあ、働いてます。自分は働いてるんですよ。
まあ、要するに両親のこれから世話をするということですね。
世話をしないといけないんですけど、まあ、二人とどうしてもいるとイライラしてしまうんです。いろいろイライラっていうのをしてしまって、
はい
はい、今もう必要最低限の電話連絡以外とお互いからだった以外、今ほとんどもう電話とか会うこともしてないんですよ。
はい。
実際問題。
はい。
その、弁護士さんとかにも頼んでるのもあるんですけど、
はい。
そういったの以外ないんですけど、今後こういった関わり方でいいのかっていうので、今、それで仕事を、自分の仕事でもそれをいろいろ考えたりして、失敗がとかがちょっと続いたりとかしてて、どういう心の持ちをでいけばいいのかなっていうふうに思ってですね。
はい。
もうつい最近会った時ももうやっぱり二人の言動を見てるとイライラしてしまって。
はい。
もうイライラしてしまっても最低限の用事を済ませたら私もすぐ帰ったんですけれども。
はい。
はい。
今あなたが売却しようとしてる家は、名義はお父さんのものなの？は
い、お父さんの名義なんです。
お父さんの名義なんですね。
うん。
それで、あの妹さんが事故死っておっしゃいましたけど、具体的には、
仕事帰りに単独で交通事故です。単独で塀にぶつかって自損事故です。自分で
まあ、交通事故死をされた時に、はい、妹さんが残されたお金っていうのはどういう？
車の保険金だったりとか、
はい、
あとは仕事からのお金とかですね、
はい、
仕事帰りだったので労災とかの保険とかで入って、総額ではもう7000万近くとかですね、相当額になって7000万、
すごい、7000万近く、
はい、
それいろんな保険に入ってたっていうことですか？
で、保険とあとは労災からの保険とかですね、会社からの。年齢で20代の前半だったので、
はい。それで今日の相談というのは、
今両親ってこんな状態でなってるんですけど、
はい、
今最低限の感じで、まあ、私も今についてるんですけど、今みたいな関わり方がいいのか、それとももう少し深くそういう仕事とかそういうので気にかけて関わっていった方がいいのか、そうしないと二人ともなかなか動かないので、まあ、まあ、そうしていった方がいいのかっていうのでですね、もやって、まあ、いいのかなっていうふうにちょっと悩んでしまって、ね、まあ、
その二つの状況の中に今もやっとしてもうこのままでいいのかと、どうしていいかわからないということですね。
はい、ですね、はい。
はい、わかりました。今日はあのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは。
大変な状況だなと思って私伺ってたんですけどね、
はい、
このご両親からの息子さんがこういうことで困ってるっていうなら分かるんだけども、全く逆のバージョンだよね。
いや、もう逆のバージョンです。自分が両親のことを心配しないといけないバージョンで、
それでね、2点ほどちょっと教えてほしいんですがね、
はい、
一つはその妹さんに、まあ、保険金それから労災、
はい、
これ保険金の受給者っていうのは、はい、
自動車の自賠責ですね、はい、人身障害、
はいはいはい、その保険金それから労災の方についても、はい、これはいずれも相続という形かどうかともかく、実際にその受給者は両親、
はいです、まあ、相続人なので両親、
相続人ということで両親になる、
はい、両親で
ということで、妹さんのその相続処理をあなたが実際は差配していると。
中川さんは弁護士であるんですけど、まあ、専門家の方にお願いをして、
弁護士に頼んでっていうのはあなたの方で頼まれてね、はい、
ですよ、私が頼んで、
はい、あなたが頼むって言ったって、実際はだけど受給者っていうか受け取れる立場にある、はい、それは両親である、
はい、両親と、まあ、母のがまだなんとかしっかりしてたので、母と一緒にその専門家に相談に、
はい、はい、そうするとね、弁護士を頼むにしてもご両親が受け取る財産についての処理云々とか、はい、あるいはさっきのね、お父さん名義の家をね、
はい、
売るにしても、
はい、
これ現実問題ってさ、お父さんお母さんが納得 しないかったら動かないから、そこのところは言うこと聞くのね。
まあ、必要なのは聞いてます。出さないといけないのは出してます。
うん、それからさっきね、あなた父と母の任意後見人に私がなったとおっしゃったでしょ。
はい、
でも正確な意味での任意後見人っていうのは、あなたもご承知だと思うんだけども、
はい、
後見が必要な状態になって初めて任意後見はスタートするんで、おそらくあなたがなすったのは、その弁護士のアドバイスなりなんなりで、
はい、
移行型の任意後見契約だと思うんだけども、今時点では財産管理人の立場でしかないんじゃないの？
だと思います。財産管理の立場ですになれば。
でしょ？だから今の任意後見契約、正確には財産管理の委任契約と、それから任意後見契約ね、
はい、
スタートした場合の、それのセットの、契約をおそらくその弁護士と相談の上で、
はい、
公正証書で作ったと、そういうことでしょ。
はい、作ってます、はい、
お父さんはさっきおっしゃったような形で無職で、
はい、
でもともと借金癖があって、
はい、
金があったら何するかわからんし、
はい、
でここへ大金が入ってくるわけで、
はい、
で家まで売ればもっとのお金になるわね、
はい、
でお母さんの方もさっきのお話だとかなりわがままな人みたいだから、
はい、
今もお仕事なすってないわけでしょ、
はい、まあ、別居しても仕事を自分で探そうってやれもなかったみたいなので。
ああ、そうなの。どうやって食ってたの？じゃあ
なんか退職をした時に退職金を積んでそれでしてたみたいで、
退職金っていうのは誰の？
まあ、父の。
ああ、お父さんの退職金は一応離婚するときに取り上げたわけか、お母さんが。
取り上げたでも父がもう、これだけはって言ってお金を積んだっていう話は聞いたんですよ。
ああ、だから、離婚にあたってお母さんは、お父さんからある程度お金はもらったわけね。
もらってます、前にもらった。は
い、で、それで、ただ食いつないでるだけで。
食いつないでで、もう今はなんかお金がないって言って、ここ最近は聞いたら、国民年金の免除申請を出してるって、ここ最近聞いて。
お母さんいくつなの？
56です。
まだ56歳か。
で、この、私ももうそれを聞いたときに呆れて。
うん、呆れちゃうよね。
働けるでに、なんで、普通の働いてる人から見たら、何してんのって言われるようなことを普通に平気で免除申請出してるって言ったから。
うん。さて、本当に自分を一生懸命育ててくれて、
はい、
それで病を得てね、
はい、
身動きできなくなった親であればね、
はい、
それはできるだけのことをしてあげたいと思うし、
はい、
助けてあげたいと思うけども、
はい、
今みたいな状態の中で自ら動こうとしない人に対して、
はい、
あなたの力でさ動かそうとしたって、所詮無理なんじゃないの？
やっぱりまあ無理。そこでどうしても、心の葛藤があって、どうしていけばいいのかなって自分でも。
あのね、ぶっちゃけ言うとね、
はい。
例えばもう、金目にするものは金目にして、あんたらこれで生きてって、わしゃ知らんからっていうのが一つ。
はい。
で、もう一つ、でもあり得るとすればなんだけども、
はい。
あり得るとすればなんだけど、でも言うこと聞くかどうかって問題なんだけども、
はい。
その、7000万の他に、例えば、あなたがもし関わるとすればよ、そこまでやる気が あればの話だけど、はい、家を売ったら金が出ますわね。
はい。
で、譲渡所得税払ってもある程度の金は残りますわね。
はい。
そう、桁とすれば何千万単位で残るわけだよ。
はい。
それをほっといて全部食い潰されて、
はい。
無一文になってね、
はい。
で、お前子供だから、なんとかせにゃいかんなんて言われても困るから、
はい、
というんであれば、
はい、
あの、親をどうしようこうしようって考えないで、
はい、
今の力関係の中で、
はい、
その金の管理はあなたがやってしまうと。
で、そもそもね、やっぱりしていく方が一番っていうこと。
今の状況でちょっとほっぽり出して、
はい、
好き勝手させて、
はい、
金をすぐなくなりますよ、こういう人たちって。
はい、
数年も経たないうちに。
でそこも私が一番そこを自分、まあ、ここで、
そうなんです。
二人に渡したら、私はもう、
そうそう
なんです。むちゃくちゃなるって。
そうそうで。そういう意味ではやっぱりあなたが、
はい。
あの、その弁護士とよく相談されて、
はい。
その財産を、
はい。
あの、徹底的に親のために守るんだと。それは大義名分ありますから。
はい。
実際は、あの、両親が、とことん、あの、俺に起こさせてやってこられたらどうしようもないんです。どうしようもないんだけど、そこは今までの生活状況を踏まえたあなたとご両親の力関係で法的に保全することできないですから。
はい。
よくでもね、その辺のところね、法律関係を含めて、
はい。はい、
今の弁護士さんと継続的にちょっと相談しながらやっていった方がいいと思う。
あ、わかりました。もっと綿密にもう打ち合わせをしていった方がいいっていうことですね。
はい。
はい。
いいですか？
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。はい、どうも失礼します。
はい。します。
子供の方が世話したい、親の方が世話してもらいたい、それが本当の相互性です。